ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今日は明和キャンサークリニック放射線治療科統括部長の菱川芳雄先生にお越しいただいております。先生ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんかもうこの、 肩書きといいますか、先生のご紹介をしただけでちょっと私の頭の中では難しいハテナがたくさんあるんですけれども、初歩的なことなどもどうぞお聞きくださいませ。先生は神戸大学を卒業されて兵庫医大で長年勤務され、そして兵庫県立粒子線医療センター、鹿児島のメディポリス陽子線センターでの勤務、そして現在明和キャンサークリニックにいらっしゃるというすごいご経歴をお持ちなんですけれども、粒子線治療とはがん細胞に粒子線をぶつけて治療するというふうに私のもう初心なんですけども理解があるんですけれども、それで間違っていませんか？
だいたい合ってるような気はします
か？はい、粒子線をぶつけるというか、こう何なんでしょうか、放射線でがんを治療するというところ、
放射線治療の一種なんですね。はい、で放射線治療というのは、はい、有名な人って3人いるんですよ、レジェンドが。
はい、
それはキュウリ夫妻であって、
はい、
レントゲン先生であって、
はい、
ウィルソンという先生なの。
全部聞いたことあります。
でキュウリ先生は、
はい、
小宣言治療という、
はい、
小さい宣言をがんのそばに入れるっていう、そういう技術を、まあ、見つけられて、
がんのそばにがんをこう壊すというか、
壊すための小さな放射線の、
小さな放射線を入れる、
まあ、物質を置くと。
なるほど。はい、
でそれが考えたらがんの治療には一番いいんですけれど、うん、自分でお医者さんが入れるから被曝をするんですよ、
先生自体が。
先生が。で、そうすると、先生の中に、まあ、頑張って治療してたのに、20年、30年経ったら、自分で癌ができちゃうと。それで、日本では、もうほとんど、放射線治療を専門にしてるお医者さんは、それをしなくなったんです。だけど、その代わりに、癌のところに徹底的に当てたいというものが、実は粒子線っていうのは、ものすごく粒子線の、まあ、特徴があって、それができるんですね。
はいはい、
で、粒子線には2種類あって、陽子線と重粒子っていうのがあって、
はい、
それを世界で最初に作ったのは、前の貝原知事が、兵庫県で初めて作ったんです。
はい
はいはい、
で、その時に。兵庫県が誕生したんです。
そうなんです。
世界で初めて。
そうなんです。
はい。
それは、辰野市にあるんですけれど、
はい、
兵庫の粒子線医療センターっていうところ、
はい、
でそれは私はもう最初からか作るところから始めて院長もさせていただいて、でその経験を生かして、はい、今度新しく指宿に粒子線の民間の病院が作るっていう時に、
はい、
まあやっぱりよく知ってるということも含めて来てほしいということで行ったの、うんうん、
はい、
でそこで7年間やって、そのいわゆる粒子線もやってきたんですけれど、今回この7月から明和キャンサークリニックというところに、
はい、
縁がありまして戻ってきて、でここではですね、
はい、
高精度な放射線治療というのをしてます。
高精度な、
高精度、
高精度な放射線治療、
すごく精度の高い放射線治療。
それは今私が聞いても分かりますか先生？私に分かりやすくお話ししていただくことできますか？恐れ入ります。
はい、先ほど言ったように、はい、がんを治すために小さな宣言を入れるのが一番いいですよと言いましたけど、
はい
はい、それは小宣言治療、
はい、
だけど被曝するからお医者さんはやらなくなった、うんうん、
ね、
そうするとその代わりに粒子線というのがものすごくその、まあ、放射線の性質がいいからそれを使ってやろうと、
はい、
ただ兵庫の装置もそうだし指宿もそうなんですけど、
はい、
とんでもなくでっかいんですよ。まあ、ダムを作るような施設でやるような治療な、
そういう大きなダムみたいな施設じゃないとできない治療だということですね。
まあ、強い放射線を出すから、
なるほど、
そういう部屋でしかできない。
先生でもそれはね、今お話ししてる途中ですいません、その粒子線の治療だと被曝はしないんですか？
しませんよ。
その違いは何ですか？被曝してしまう、
あの医者は外に出てるから。
外からできるっていうことなんですか。
だから先ほど言ったキュウリ先生がやり始めた小宣言の治療は自分で持っていくわけ、
はい、
まあ、簡単に言ったら、はい、あのピンセットで、ね、そういうものを持っていくわけ、
がんの隣にピュッと入れるわけですね、はいはいはい、
はい、そうすると持ってる手は被曝するし、
そうですね、
で一番近いのは顔のあたりだから、だいたいその辺のがんになりやすくなっちゃう。
じゃあこの粒子線はどうやって入れるんですか。
粒子線は外から当てるだけ。だから皆さんはあの胸の写真撮るときに部屋に入るじゃないですか、
はいはい、
だけど技師の人とかお医者さん外で見てるだけ。
本当だ、
全く一緒。
それでその写真撮るだけじゃなくて、がんのそばに粒子線をピュッと入れることで治療できるっていうことなんですか。
そうです、そうです。だけど、ね、先ほど言ったようにものすごく施設が大きいから、はいはい、それをその小さい施設でもできるようにあの工夫してきたのが高精度な放射線治療で、この10年ぐらいなんで、すっごい機械ができてきて、
それが明和病院さんにもあるということなんですか。
入ってるんです。
いや私ね、その大きな場所がいるってさっきおっしゃって、明和病院さんそんな大きかったかなってちょっと今はてなはてなだったんですけど、
だから粒子線じゃないんです、はい、高精度な放射線治療、
はい、
でそれは陽子線と同じようなことがうまくやればできるし、
はいはい、
場合によっては陽子線とか重粒子線でできないようなこともできちゃう、
はい、すごいですね。それは先生はそのもちろん治療とか手術に携わっていらっしゃる先生だと思うんですけれども、それができるようになる研究などにももちろん。
でも僕は、はい、あの兵庫医大からそうなんですけど、はい、その基礎研究はやりたくなくて臨床やりたい人なんで、はい、ひたすら患者さんにどのように道具を使うか、これ道具なんで、
はい、
だそれをどのように使うかで、しかも一人で使うんじゃなくて、はい、チームで、だから、うん、まあ兵庫の粒子線医療センターも指宿もそうだし、から明和病院もそうなん、明和キャンサークリニックもそう、チーム作りひたすらやる、だから私監督なんです。
素晴らしい。でも一人ではできないってことですよね。たくさんの役割があって、それぞれがチームを組んで一人の患者さんを良くしていく、
そうです、そうです、
がんと戦っていくっていうことですよね。
まあチーム医療、
はい、
そのチームの中にもう一人選手がいて、それは患者さん。だから僕は常に患者さんにこのチーム医療、この放射線である、はい、高精度の放射線である治療にはあんたも選手ですよという話をするんです。
素敵なお話。先生もうあっという間のお時間なんですけれども、はい、今日は先生あの素晴らしい高性能な治療ができる明和キャンサークリニックさんのお話とともに、がんを治すのはチームです、その中に患者さんもいて、僕もいて、他にもたくさんの役割があって、みんなで一人のがんを治しているんですよっていう、とっても素敵なお話聞かせていただきました。ありがとうございます。明和キャンサークリニック放射線治療科統括部長菱川義雄先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。